皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月19日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は成功のひな型を作ることという話です。前から言ってるようにですね、今回のいろいろなことの出来事は壊れる方と作る方と2つあるんですね。壊れる方というのは、まあ時が来れば必ず崩壊しちゃうみたいなやつですね。恐竜はやっぱり滅ぼされちゃった、誰に滅ぼされた、天に滅ぼされたと、神に滅ぼされたという感じでですね、まあやっぱりその時が来ると続けられないものはこう終わっちゃうわけですね。ですからこの終わっていくものをですね、なんとか支えようと思いましても、それは限度がありますし、だから終わるなと言ってもそれは終わるものは終わりますし、あるいはこれさえ終わればと言ってると、終わった後何もないってことに気づいた時には随分回り道になっちゃったってことがわかるわけですね。すなわちこの悪党たちさえいなくなればよくなると思ってて、さあ悪党がいなくなったと、しかし実は自分の生活はもっと辛くなったっていうことはあまり珍しくないですね。まあ例えばその昭和20年に日本が戦争負けますですね。で、あれだけ威張ってた軍人とかなんかいなくなって、さぞかし鬱陶しくなくなったと思うんだけども、確かに鬱陶しくはない、なくなったんだけども、生活がもっと大変だったって話ですよね。生きていくのがもっと大変だったと、戦争中より大変だったっていうことは本当にあるわけですね。猛烈なハイパーインフレで秩序が崩壊しておりましたから、そういうことありますから、実はその何かが壊れさえすればと、引き算だけで未来を考えてると往々にして当てが外れるんですよ。あれさえいなくなれば、これさえいなくなればって気持ちはよくわかるんだけども、それだけだと未来は始まらないんですよ。むしろですね、いなくなるもののね、追い出し方ってありましてですね、その新しいものができて古いものにみんなが関心いかなくなると、古いものは急速にしぼんでいなくなっちゃいますよ。はい、あれ面白いもんでね、下が構うとやっぱね元気出てくるんですよ。あいつけしからんからね、追い出したりとか倒したりとか、下構ってるうちはですね、結構あれ粘るもんですね。すなわち組織っていうのはですね、外から攻撃してる間はですね、結構粘れるもんなんですよ。ところがみんな関心失っちゃったと、もうこんなのなくていいわと、なくていいわっていう感じになるとですね、いやもう中の人自身がそう思い始めますから、あこれもなくていいんだなと、もう頑張らなくていいんだなっていうふうになりますから、これ組織あっという間にですね、中から、まあ、中と外からね溶けていくって言いますか、蒸発していくんですね。だから実はその古い嫌なものをぶっ壊す一番いい方法はですね、それそのままぶっ壊すんじゃなくて、それがなくてもいいような、それが無関係になるような新しいものを作ること、これが実は鉄則なんですよ。だから引き算の話から入ると、まあ、抵抗も大きいし、それからなんかですね、逆にそれで粘っちゃって強くなることありますからね。そしたらやっぱり全然違うとこから新しいもの作ったらこっちの方がいいじゃないのとみんなが思って、で古いその体制なんかも見向きしたくなる、こういうふうにした方が絶対成果はですね、よく成果はいいんです。その方がうまくいきます。したがってですね、何事もですね、物事を前に進めようと思ったら成功のひな型を作ること、これが一番ですね。すなわちどうやれば成功するかってひな型を作るわけですね。まあこれはリーダーシップ理論の中でも出てきますけども、まあ、大きな方向転換をする場合ですね、もちろんそのこれからどうするか、ミッション、バリュー、ビジョンも決めてですね、それでまあ具体的なポリシーとか、決めて戦術も決めてやっていくわけですけども、それをやるときにですね、10年先の成功だけを目指してやっててもなかなかですね、人々ついてこないですね。10年間ついてこいって言って、何のですね、まあ音沙汰もないね、本当に脈もあるのかないのか分かんないなところ、10年頑張ってついてこいって言って、まずそれは無理なんで、最初にだから小さな成功を収めろっていうことをよく言うんですね。これリーダーシップの鉄則で、大きな方向転換するときは、なるべく早く小さな成功を収めろというわけですね。だからトランプなんかも完全そうですよね。ホワイトハウスのホームページありますけども、ブリーフィングっていうか、なんかそんな欄がありますよね。あそこ見ると、なんかそのメディアがどんなふうに紹介したとか、みんな何言ったとか言って、 まあ、まだ2ヶ月しかないけど、あ、ニュースか、ニュースっていう欄がありましてね、まだ2ヶ月にしかなりませんけども、どれだけ自分たちがうまくやったかっていうことを、まあ、いろんな人が紹介するじゃないですか。メディアもいろんなね人たちがそれ全部こう並べて、まあ、あの書いてますよね。要するに小さな成功っていうのが次々と生まれてきた時に人々は弾みがつくわけですね。なんか始めたんだけども、例えばね、日本だったら内閣変わったと、石破になったと、石破になってはい3日目、10日目、1ヶ月目どれだけプラスがありましたかっていうと一つだってないでしょ。でそもそもそういうことできる体制になってないし、そんな能力ないわけですよね。で、ですから誰も期待しないわけですよ。まあ、岸田だろうが石破だろうがですね、まあ、中長期的には変化あるかと思いますが、目の前で期待している人なんかほぼ皆無ですよね。まあ、直接金をもらえるプロジェクトを持ってる人はね、いやそれは政権変わってこうやって金もらおうって考えてんだから、まあ、それはそれで金もらえればいいんでしょうけども、まあ、ほとんどは関係ない話だね。しかしやっぱりそういうのは人々を巻き込まないから、大体まあ国民全体もしらけてますから、まあ何も起こらないですよね。反対に国民全体とか組織全体をですね動かそうという時は、人々は期待しておりますから、期待に応える形で小さな成功を並べていかないといけないんですね。で、それは2つぐらい意味ありましてですね、一つはやっぱりやればできるんだっていうことをみんなに見せてるってことですね。はい、そんなこと難しいだろうと思うことをやればできるってことを見せてるってことはとっても重要なことだと思いますね。我々もね、あのかつて福島のね、あの大震災の時ですね、原発が大事故を起こした時もですね、まあ、微生物除染ってやりまして、福島県庁でまあ記者会見もしましたけども、やっぱりやればできるんですね、あれね。本当にどこをどう調べてもですね、放射性物質が大きく減ってんですね、安定物質に変わってるわけですよね。ああいうのやっぱりこう実際にやってみると分かるわけで、まあ、あのひな型みたいなものはそこでしっかり出したと思いますね。だから観光なんかもですね、一番初め観光カリスマっていうのは全国でできるんですよね。観光立国やりましょうってことでやって、観光立国のその心はね、その土地の衣食住を満喫する人々が作り出す光が醸し出す光、これが観光だった話になって、観光イコール地域おこしだった話になって、それ実際に自分たちの持てる力でやってみましょうということで始まるわけです。で、その時に各地で観光カリスマっていうのがこう出てきて、まあそれ国も温度をとって観光カリスマとかね、こうまあ指定しまして、全国で観光カリスマこういう人たちいるから、お互いに見学会やってくださいってやりましたですよね。あれはだから小さな成功なんですよ。小さな成功をお互いにこう見学しちゃうと、やればできるんだっていうこと分かりますでしょ。これとっても重要なことなんですね。だからその雲をつかむような話でも、実際に小さな成果がでも出てればですね、あ、これはできるんだなっていうことが分かってきます。二つ目はですね、その小さな成功は大きな成功の一つのステップだってことですね。やっぱりその試行錯誤というプロセスが大切ですから、試行錯誤をするときにやっぱり少しずつやっていくことは大事なんですね。大きなものであればあるほどですね、やっぱり小さな成功を積み上げて、小さな成功を改良改善してって大きな方向に持っていかないとね、リニア新幹線じゃないけど、いきなりでかいもの作る、でかいもの作ろうって言ったって、そもそもですね、南アルプスのトンネルなんか開くなんて誰も思ってないわけですよね。あれね、技術的な問題で、あのトンネル開くなんて誰も思ってないわけで、そういうことになるわけですね、大きいもやろうとするとですね。だからまあやっぱりですね、そこのところは、小さな成功を積み上げていくということがとっても重要で、まあやっぱりそのどう考えても一番初めは、小さくてもいいから、より成功のひな型を作るっていうことですね。で、成功のひな型っていうのはですね、権力闘争で生まれるもんじゃないんですね。はい、誰かと予算で勝ってね、予算の争いで勝つとか人事の争いで勝ってやるもんじゃなくて、そういう余計な争いがないところでやるから成功するって意味なんですね。そのね、どうしても権力闘争でしかものを考えられないとですね、それは絶対成功にいかないですよね。だって最後までですね、敵と味方の構図ですから、最後まで敵と味方の構図だから、これ絶対成功しないんだよね。その必ずひっくり返しが来ますから、やっぱりそこはですね、小さな成功が広がってった時にみんなうまくいくと思ってるわけですね。だからトランプのとこもこれだけ成功したでしょということを、まあ盛んに言いますわな。 そうすると懐疑的だった人たちも、あ、なるほどね、そうなのかと思ってついてくるようになりますから、そこを狙っていくわけですね。したがって、まあ自分でまず考えてみることよね。自分というか自分の身の回りの人たち、自分のたまり場の人たちでまず考えて、でそれで進めるってことですね。このたまり場の原則っていうのは、まあ、前から時々言いますけども、まず一番真ん中になる人が大事で、このたまり場の原則は一番真ん中になる人が大事で、この人が絶対価値観を揺るがしてはいけないのね。真ん中の人は絶対に価値観を揺るがしてはいけないんですよ。価値観を揺るがしたらそのたまり場一回終わりになりますから、はい、価値観をしっかり維持して、そして来るもの拒まず去るもの追わず、金も人も来るもの拒まず去るもの追わずが原則ですね。まあ金の場合はあんまり変なですね、変な投資家とか入れちゃうとろくなことにならないから、まあ、そこはちょっと気をつけた方がいいですね。でそれもこれもしかしですね、真ん中の人たちのまあ気がいいとですね、変な人も変な金も来ないんですよ。世の中よくできてましてですね、詐欺的な人には必ず詐欺的な人と詐欺的な金がやってくんですよ。でそういうもの来ない人のところには不思議と詐欺的な金も詐欺的な人もやってこないんですね。あれ本当不思議なもんですよね。だからまあやっぱり何でも成功しようと思うと自らを正すってことが一番重要だってことは、もうすぐみんな気がつくと思いますよ。自らがですね、だらしがないとね、まあ、やることなすことだらしがなくてですね、ちっとも形にならんのでありますよ。そういうことを試行錯誤で学びながら自らを良くしていく、自らをより明るく温く、それから整理整頓していくとですね、不思議と詐欺的な人も詐欺的な金も集まってこなくて、でいきなり大きくね、大きくなるってことはないけども、着実に成長していくことができるようになるんですね。それは結局早道だってことですね、物事はね。だからやっぱりその、まあ、自分自身を良くするってことに最後は尽きるわけですが、まあ、とにかく、その、来るもの拒まず、去るもの追わず、この原則でやってって、で、変なやつ来てきたら自分が悪いんだと思って自分を直していくと。まあ、そういう運動で動きでまずあんまり間違いないと思いますね。それからやっぱり新しい雛形を作るときはですね、やっぱ自分の足が自然に前に出るっていうことを注視したらいいと思いますよ。どういうことかと申しますとね、これをどうしてもやらなきゃいけないとかやりたいと思っていることは皆さんあると思うんですけども、問題はいつやるかなんですね。いつやるかというとタイミングって結構重要なんですよ。なんか物事やるときって実はタイミングすごく重要で、タイミングが違うとですね、同じことやっても全然うまくいかなくなったりするんですね。で、今年やったらいいか来年やったらいいかっていうのは、これ感覚ですよね。皆さんダウジングでやったことありますかね。鉄の棒を持ってですね、水道管の上とかね、通ると、水が通ってる水道管の上通ると、ダウジング棒がぐるんと回るんですね。実はあれ、コックリさんでも何でもなくて、実は手が反応するんですよ。ちょっと原骨握りながらね、そこに鉄の棒を入れてですね、で歩いていきますな。で水の上来ると不思議にですね、手がほんのわずか後ろにちょっと反るんですよ。後ろにちょっと反るんですね。そうすると非常にバランスの悪く持ってる鉄の棒が後ろに手が反った時にぐるっと後ろに回るんですよ。ただこれだけの原理なんですよ。ですから慣れてくると鉄の棒なんか持たなくても手がぐっと後ろにこう押される感じがしますから、あ、ここがその水なんだって本当わかるようになるんですよ。まさに手をかざしていますか、手を持ってるだけで手が反応しますから、非常にわずかな反応なんだけども、それ鉄の棒を動かすぐらいのね反応にはなるわけですよ。でそういうのってやっぱりいわゆる勘なんですね。自分の意識じゃなくて意識の外側から入ってくる何か勘みたいなもんなんですよ。そういうのに必ず反応すると、まあ例えばコックリさんならこういう水があるってわかるでしょう、ダウジングならね。であとやっぱりどんな、まあ、なんか仕事始めるとかね、新しいことやるにしても足が出る瞬間ってあるんですよ。よしやってみようって、これが言ってみるとさっきのダウジングだとちょうど水の上に来てる証拠ですよ。水の上に来るとね、手が一瞬っていうかね、わっと後ろにちょっと突っ張る形なんですよ。で鉄の棒がぐるんと回るわけね。まさにそんな感じで今だって感覚ありますね。だからやっぱりこの成功するために一番重要なものの一つがタイミングでありますから、タイミングは体で分かるようになってるといいと思いますよ。頭で考えてても体が動かないうちはやめた方がいいんだな。頭でこれやろうと思っても今つ最後のところでどうも体が動かない、 ちょっと最後のところになるとちょっと声が出ないとか足が出ないとかいうことになったら、それ今がタイミングじゃないんですね。でやがてもうなんか、今のところになると思わずなんか電話しちゃったり、思わずなんかそのメール送っちゃったり、思わずどっか行っちゃったりするんだよね。気がついてたら体が動いてる。ここまで来るとまずまともだよね。ただまともだったって全部が全部ね、全て成功物語だけで未来が作られるわけじゃないですから。要するに成功物語は最後は成功するんで、もう途中は失敗することがありますから。だから今がタイミングだったのは、成功と失敗両方合わせたその物語の出発点が今だよってことで、いつも正解ばかりというそれは違いますね。その物語の出発点が今だってことだから、その出発点を間違えなければまあ大体先まで通じてるってことですよね。そのあたりがまあやっぱりその勘で分かるべきポイントでしょうね。それから今だっていう時に動かないとですね、今度これまた体がだるくなってくんだね。なんて言います、悪夢にうなされたりするんですよ。動くべき時に動かないとですね、あれなんかすごい逆にトラウマになってきますよね。頭の方は、動け動けって言ってね、体がね動かないでいるとですね、なんか だんだん混乱していくんですよ。頭も体も混乱してきちゃって悪夢が出てくる、そんな話になりますから。でやがてそれはくたびれ果てちゃっていって、やる気も失われていってしまうという、あまりいい結果にならないんですね。だからそのタイミングをその外して、いつまでも動かないっていうのも、逆に言うとこれ一番ひどいかもしれませんね。早すぎた場合は途中で待ってればなんとかなんですね。途中で一回中断してですね、しばらく待ってると、まあ、時代ついてきますけども、こうそれ分かってての先送りしちゃった場合ね、変化を嫌がって何もしなかった場合っていうのは、今みたいな悪夢の世界になってくるから、これは中途ばっかり大変なんですよね。ちょっと仕切り直しをして、また別の目標でも決めないと、なかなかですね、同じことではちょっと難しいかもしれませんね。まあ早いうちならいいんでしょうけどもね、それがちょっと本当のトラウマになっちゃうとですね、中途ばっかりこれは大変で、まあちょっと目先変えた方がいいかもしれませんね。そんなことがありますね。それからひな型でありますから、自分が納得できる形でやればいいんですね。何もその人のためにいろいろ考えて最初からやろうったって絶対うまくいきませんから、まず自分が納得するものを作ることですよ。で改良改善はそこをもとにやればいいんだから、まず一番初めはひたすら今の自分が納得するものを作ればいいね。自分のこだわりの場所がうまくいってれば、それで一応ひな型成功なんじゃないですか。何にこだわるかって人によってみんな違いますからね。人が、ね、いろんな人集められたらそれが成功だってこともあるし、なんか新しいイノベーションできたからこれ成功だってこともあるし、だから人々に知ってもらえたから成功だってこともありますね。それはやっぱりその人どう思ってるかで、その人どう思ってるかで成功の定義違いますから、まあ、それはとにかく自分が納得するものでいけばいいわけですね。で一つそれで成功のひな型ができれば、それ広げていくときにはね、他の分についてもどうやればいいかなんとなくイメージが湧いてきて、まあ、みんなの知恵も集めて作っていけばいいですから、一番初めのひな型のとこってのはですね、とにかく自分が納得いくようにやらないとなかなか難しいですね。もちろん人の見て真似してもいいんですよ。というか世の中ってみんな掃除系ですから、よく似てるんですね。よく似てるものを まず真似してやってみて、やってるうちに自分がなんとか勘をつかむってことよくあるんですね。例えばその日本で昔は稽古っていうでしょ。お稽古ね。稽古って昔の通りやるわけですね。やって昔の通りやっていく中で何か新しいものが目覚めてきますから、ゼロから新しいものを作ろうと思わんでも、昔と同じように同じことを繰り返し繰り返しやるっていうことも未来を作るその入り口としてはとても重要なんですね。稽古ということもあるぐらいですから、まあですからあんまりそのあたりはですね、一番初めからね全く新しくないから困るとかいうふうに思わないで、とりあえず自分でなんか面白そうなものがあったら、稽古の意味でなんかその一度やってみる。そうするとだんだんその状況といいますか、その分野において自分の実力っていいますか、自分が何すればいいか見えてくるから、そしたらまあ新しいこと考えてもいいですね。だから新しい業界に行くとか、例えば初めてね林業だとか農業だとかやってみるとか、みんなそういうことですよね。とりあえずみんながやってる通り一回やってみるわけですね。お稽古やってみて、でそれから自分のことなりのやり方を考えても全然遅くないですから、まあだから 新しい人たちに出会うってことも当然それ大事だけども、なんかそれとは別に自分でねコツコツとなんかできることを積み上げる稽古の意味で何度もやってみることも、これも相当効果あるんじゃないかと、まあ効果実際ありますんでやってみたらよろしいんじゃないかなと思いますね。まあでもそういうことって本当平成の時代から結構みんなやってんですよね、日本人はね。やってますから、実はこの先はそういうのがどんどんもっと表に出てきますのでね、あまり私は心配してないんですね。しかしいずれにしろ皆さんそれぞれね、成功のひな型を作っていただければ今はよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、成功のひな型を作ることということでお伝えいたしました。念のために帰りましょう。さよなら。